それでは、今年に入って初めてですね、私がメッセージするの。で、今日はですね、ピリピを見たいと思います。ピリピと言いましても、あまりその紹介されるところじゃない、4章ですね、最後のところ。4章からですね、まず今日のところを読みたいと思います。4の1から。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び、冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たち。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他徳と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を留めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。ということです。ここの1から、9までですね、今日はちょっとここで、述べたいと思います。で、まず4の1からなんですけど、この手紙を送った背景がここに記されています。1から3までですね。まずですね、私の慕う兄弟たち、私の喜びを冠をということに書いてますように、そのピリピの教会の人たちに対して、これもうかなり絶賛してますね。私の喜びであると。まあここパウロが苦労して建てた教会なんですけど、非常にパウロと共に苦労して信仰も深かったと思います。それで私の喜びであるというふうに言ってます。なおかつですね、私の冠よというふうにも言ってます。冠ですんで、ここで、パウロの育てた、兄弟たちを示すことによって、冠、すなわち勝利しているということを示すことになるわけですね。ここピリピっていうのは軍隊用語みたいなのがいっぱい出てくるんですよね。で、冠もそうですね、これはあくまで勝利の冠を示すことになるということです。したがって、かなりの絶賛をしてます。で、このように主にあってしっかりと立ってください、私の愛する人たちと。ここで、ピリピで、非常にいい教会になったんですけど、そこからしばらく離れて、確認してるわけですね。しっかり立っているかと。で、私も私の信仰の基礎っていうのは、もちろんイエス・キリストに作っていただいたんですけど、イギリスの教会で、基礎はできたと思ってます。で、毎年ですね、クリスマスカード来るんですけど、やはり励ましの言葉があって、なんか信仰の確認みたいなことが書いてあるんですよね。で、まさにこのパウロの手紙のように、しっかり立ってるかいというふうな形で来るわけですね。で、パウロもそんな形ですね、自分が立てた兄弟たちがやっぱり気になってるんでしょう。で、しっかり立ってますかっていう感じで、こういうふうに必ず聞いてます。主にあってしっかりと立ってくださいと、私の愛する人たち。で、その次に、この手紙を書いた背景というのが出てきますね。ユーオデアに進め、スントケに進めます。これは2人とも女性の名前のようです。従ってこの 2人の女性が登場するわけですね。で、これよく教会にあるいざこざがここに示されています。あなた方は主にあって一致してくださいと書いてます。したがって、多分2人でいろいろ争いがあったんでしょうね。で、ここに名前が出て、なおかつ手紙の中に主にあって一致してくださいと、書いてあるぐらいなので、教会を引っ張っている中心的な存在だったんでしょう。もしかしたらこの2人、中心となっている2人が争うことによって、分裂に近い状態になってたかもしれないですね。この女性2人が 従って、教会の中で、まあ、心配事の種になってたと。で、4の3、真の協力者はあなたにも頼みますとありますので、その一致することに関して、その協力者誰だかわからないんですけどね、ここ名前は具体的に書いてませんので、で、一致するようにあなたたちも協力してよというふうに頼んでます。彼女たちを助けてやってくださいと。で、この人たちは命の書に名の記されているクメンスやその他の私の同労者たちとともに福音を広めることで私に協力して戦ったということですから、この2人の女性っていうのはパウロに非常に協力したんですね。で、一緒に、まあ、多分迫害も受けたんだと思いますけど、一緒に戦った、まあ、戦友的な存在だったわけですね。ですけど、まあ、しばらく経ってこの教会にの中で、言い争ってたと。それでこの手紙を書いたということになってます。で、今朝もですね、この箇所を読み直しまして、私非常に受けたんですけど、パウロって結構ね、私にとっては、うるさ型に見えたんですね。パウロってね、 あれせえこれせえって言っているように私はずっと撮ってたんですよ。これ以前ここでメッセージした時も同じようなこと言ったんですけど、しかしここ4の1から3見た時に、非難している言葉って全然ないんですね、この2人の女性に対して。かえって褒めているようなところもありますね。命の書に記されているクレメンスやその他の同労者たちとともに私に協力して戦ったというふうに言ってますしね。従ってこの2人に対して一致しろというふうに言ってるんだけど、この2人の女性を責める言葉は一言も使ってないということを今日ちょっと見つけました。で、これも今日感じたんですけど、これから見るところは全てですね、ポジティブなんですね。パウロの書き方っていうのが、受け身の言葉では書いてない、非常にポジティブにここに書いてます。で、もちろんですね、一致してくださいの前提にあるのが主にあってという言葉ですね。主にないと一致できるわけがない。で、教会の中でもいろいろな分裂争い必ず起きますね。この教会でもなんかいろんなグループができたりしてるっていうふうに噂は聞いたことあります。私全然感じたことないですけどね。まあ、いろんな仲良し同士はどこにでもできる話ですね。職場の中でもできます。特に何て言いますか、女性社員の間でっていうのはですね、必ずグループができまして、なかなかそのグループができると交わるっていうことが難しいみたいですね。私のいるオフィスも、まあ、女性かなりいるんですけど、私の知らない間に、だいたい数名、4、5人ですかね、まあ、3人、4人っていうのがいいですけど、いますけど、必ずグループができまして、で、一緒に食事しないですね、まずね。で、なんで一緒に食事しないのっていうと、いや、それを言っちゃおしまいよじゃないですけど、それを言ったら喧嘩になりますとかね。まず別の人と食事するっていうのを見たことないですね。まあ、男性っていうのは結構そういうのないんですけどね。特にそういうのがどこに行っても見られますね。私これ、3つ目の会社なんですけどね。だいたい、数名のグループに分かれるみたいです。ですからここで、パウロが言っている一致しなさいっていうことは、まんざらどこの教会でも起きているんじゃないかなと思います。で、一致する条件としては主にあってと、まあ、これがないという一致できないですね。人間の頭の中だけではとても一致できないと、あくまで主にあって一致することが重要であるということですね。で、このちょっとした派閥争いまで行ってるのかどうか分からないですけどね、この2人の女性を中心にですね、ちょっと割れている教会に次の節からですね、こういうことをやりなさいという命令じゃないですけど、おすすめがここに書いてます。まず4の4で、いつも主にあって喜びなさいと。もう一度言います、喜びなさい。しつこいですね。もう一度言います、喜びなさい。二度も繰り返してます。ちょっとしつこいような気もするんですけど、まあ、喜びなさいと書いてます。パウロって喜びなさいっていう言葉結構使うんですよね。ピリピの3章にも出てきますし、他の箇所にも出てきます。で、それがこの ピリピの手紙をですね、喜びの手紙というふうに呼ばれるゆえんでもあるんですけど、他にもですね、ローマですとか第一テサロニケで、喜びなさいという言葉が出てきます。でこれはイエス様も使ってますね、喜びなさいって。これマタイ書出てくるんですけど、喜びなさい、喜び踊りなさいと、天においてあなた方の報いは大きいのだから喜びなさいというふうに言ってますし、ペテロも喜んでいなさいというふうに出てきます。で、これ何にもなくって喜ぶと、なんか宗教がかってんのみたいなね、じゃないか踊りじゃないですけどね、何にもなしでただ苦しいのに喜んでると、まるで、なんかの宗教に騙されてるような感じになっちゃいます。そういうことじゃなくて、多分ですね、ここにありますように主にあってって書いてあるんでね、主にあって、なされたことを知って喜ぶっていうのが、本筋なんだと思います。でこれもですね、なんて言いますかね、本来のなんて言いますか、通常のですね、クリスチャンじゃない人たちの喜びっていうのは、もちろんお金にあって喜ぶとかね、権力にあって喜ぶとか、名誉にあって喜ぶとか、あるいはですね、子供の進学がうまくいってとかね、ですから子供にあって喜ぶというのが通常の、通常なんでしょうね。ですけど、これ実はですね、私昨年ですね、私環境関係の部署にいるんですけど、非常にうまくいってるんですね、予定通りと言いますか、予定通りの成績を上げたんですよね。でそれなりの評価もしてもらって、ここにあるように、主にあって喜んだんじゃなくって仕事にあって喜んじゃったんですね。で今年に入りまして、いきなりですね、一つ大きな仕事がですね、専門用語でロストって言うんですけど、ロストしちゃいまして、でその次にですね、また立て続けにロストしちゃいまして、で、あ、これはぬか喜びだったかなと。で、そこで、この言葉にちょっと接しちゃったんですけどね。で、あ、主にあじゃなくって別のこと、仕事にあって喜んだり子供にあって喜んだりすると、やっぱり高ぶり出ちゃうなっていうふうに感じましたね。人間ってどうしても出ちゃうんですね。で、ここにあるように主にあって喜ぶと、まず高ぶるってことはないですよね。主にあって喜ぶと感謝に結びついちゃうんですね。おう、主よ、感謝しますと。このように飛んでくだ、飛ませてくださったのはあなたですというふうに非常に謙虚になれるんですけど、主にない喜びっていうのは、やっぱり高ぶらさせちゃいますね。高ぶらされると言いますかね。自分が悪いんですけどね。それを今年いきなりですね、立て続けに2つ仕事でパンパンとやられまして、これを感じましたね。ですからここにあるように、非常にパウロがですね、喜びなさいというふうに、命令といいますか、進めて、強い言葉で進めてます。しかももう一度言いますという、しつこいぐらい進めてます。これはあくまで主にあってという、枕言葉が必要なんですね。さっきの一致しなさいというのもそうですね。一致してください。これも主にあってという言葉が必要です。そうじゃないと、一致できない。まず喧嘩が起こる。あるいは表面的な仲良しグループになっちゃう。ここもそうですね。主にない喜びはその人をまず間違いなく高ぶらせます。意識してなくても高ぶらされます。で、いつかそれが示されると思いますよ。その時にへりくだれればいいですけどねまず主にない喜びは人を高ぶらされると思います。で、パウルはどんな状況でも喜ぶことができた、その喜びの達人だったと思います。何でしょう、パウロさんというのはもともと何でしたっけ、ガマリエルの弟子でしたっけ。今で言えば東大以上ですかね、ハーバード以上かもしれないですね。でもちろんパリサイ人での最 前線に立ってたということで、今で言えば超一流大学を出てエリートコースを歩んでたわけですね。で、超エリートコースを歩んでた人が急に目が見えなくなって、主にあったんですけどね、幸いなことだったんでしょうけど、目が見えなくなって、そして、今度心を変えられて、でキリスト者になったと。で迫害されてボロボロになって、ナンパにあったりですね、 外で寝たり、まあ、ホームレスみたいな生活になっちゃったりね。それ最後には首切られたと。ですから、超エリートコースからもう半分死にかけてるところまで、超貧乏な生活まで、してるわけです。こんな人なかなかいないと思いますけどね。その人がどこにあっても喜べたと。ですからパウロはこのように主にあって喜びなさいということを多分言えるんだと思いますね。で、今日ちょっとメッセージの題名言うの実は忘れちゃいました。今日はですね、週末にあって重要な心がけておくことというテーマで今話しています。で、その次の5節ですね、あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、 主は近いのです。ここも非常に面白い言葉ですね。寛容な心、これはですね、皆さんよくご存知の御霊の実の一つですね、の一つの寛容な心です。すべての人に知らせなさいということですから、寛容な心を持ちなさいと言ってないですね。寛容な心 を人に知らせなさいということですから、もうすでに持っているというのが前提でパウロは話しています。もちろんその寛容な心というのは、先ほども何度も出てきますけど、主にあっての話ですね。すでに持っている寛容な心をみんなに知らせろよと言ってるわけですから、もうイエス・キリストを皆さんに知らせろと言ってるようなもんですね。イエス・キリストが住まわれたことによって、持ったことになる寛容な心を人に知らせろよと、こういうふうに言ってるわけです。で、寛容な心って書いてますんで、主にある寛容な心っていうのは何でも許すというものではもちろんありません。すべてを受け入れるということでももちろんありません。これいろいろ調べましたら、APA ケースという言葉らしいんですけど、周りのことを十分に考慮して配慮しろということです。したがって何て言いますかね、子供の考えじゃない、大人になれということですね。周りをよく見なさいと。で、思慮深く判断しなさいと。その上で受け入れなさいというのが、寛容という意味だそうです。したがって、信仰、まあ、子供のように信じなさいというふうにイエス様は言われてますけど、行動するときは大人になったれと、大人の判断しなさいよということがここに記されています。で、イエス・キリストを持つクリスチャンは、その寛容な心をすでに持ってるんですよと。で、それを知らせなさいというふうに書いてます。で、主は近いのですというふうにありますね。これ最初はですね、主の再臨が近いのかなと私とってたんですね。で、今朝もこれ、ね、読み直してて気づいたんですけど、まあ、時間的な話もあるけど、これもしかして距離的な話かなと。すなわち主はもちろん我々の中にいらっしゃいます。したがって主は近い、あ、これ当たり前やなと。ですからこれ時間的な話もしてるんだけど、距離的な話もしてるんじゃないかなというふうに今日感じました。主は近いのですというところですね。で、この寛容な心なんですけど、もちろんですね、一番寛容な心を示されたのは、主ご自身です。寛容な心で週末最後の審判が下されるのをまだ我慢して待っておられる主が、最も寛容な、方です。一番いい例ですね。詩編の130をちょっと見てみましょうか。寛容な心を出しておられる主がですね、主のことがここに一番示されています。詩編のですね、130の3と4ですね、ちょっとお読みしますと、主よ、あなたがもし不義に目を止められるなら、主よ、誰が御前に立ち会えましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。ここが私が今まで感じた中で一番主が寛容な心を示されている箇所ではないかというふうに思います。で、その次ですね、4の6に移りますと、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を主に、神に知っていただきなさいと。これも非常に面白い、考えれば面白い文章でして、思い煩ってるから祈るんじゃないのって言いたくなるんですけど、ここは思い煩わないで感謝を持って祈りなさいというふうに書いてます。で、実はですね、思い煩いっていうのが祈りを一番妨げるんですね。 本当に思い煩っちゃうと祈りが出なくなっちゃうんですね。ですからこういう時は思い煩わないでというふうになってますんで、もう思い煩うのやめよって言って祈ればいいんですね。これ一つのコツなんですけどね、このコツ使うまでちょっと苦労するかもしれないですね。やっぱり祈りたい時っていうのが一番多いのは思い煩ってる時ですん でしかしそういう時はここにあるようにこのパウロの書いている言葉を信じて思い煩わないで、まず感謝してみると、主に感謝してみると、そして祈りと願い、その時次に祈って願いを聞いてもらうということですね。そうするとあらや不思議、まあ皆さん何回も経験あると思いますけど、あらあら不思議の世界ですね、神の平安が訪れると。で、重要なのはその次ですね、心と思いをイエス・キリストにあって守ってくれます。この守ってくれますというのはどうやら軍隊用語のようですね、敵の攻撃から守るという意味だそうです。したがって心と思いが敵、すなわちサタンですね、の攻撃から守られるということがここに書いてます。ですから患った時はとにかく患いをシャットアウトして感謝してみる、それから祈ると。そうすると敵の攻撃からこの心と思いが守られるということになります。で、次8節ですね。ここも非常に面白いんですけど、最後に兄弟たち、すべての真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いことってこう書いてますね。すべて愛すべきこと、すべて評判の良いこと、その他徳と言われることを称賛に値することがあるなら、そのようなことに心を止めなさい。これですね、難しいんですよね。特に日本人は、日本人が心に目を止めるっていうのはだいたい批判したいことなんですよね。あの人はこれがダメだとかね、この人だあれができてないと、あの人の欠点これだとか、そういうことってすぐ目に留まって心に留まるんですよね。ところがここに書いてあるのはいいことばっかりですよね。まずその人のいいこと、良いことに目を留めましょうと、それを心に留めて貯めていきましょうというふうにここに書いてますね。で、これもね、二つに実は分類できるんですね。よくよく読むと、真実なこと、誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、ここはね、ここまでは絶対的なことですね。他人の評価じゃなく絶対的なこと、それから次、評判の良いこと、徳と言われること、称賛に値すること、これは人から受けている評価ですね。ですから絶対的なこと、愛すべきこととかですね、誉れあること、清いことっていう絶対的なことももちろん目に留めないといけないんだけど、世間一般に言われている人々の評価、人々が良いと言っていることも目に留めようよ、心に留めようよということが書かれています。これね、もっと広い意味でいくと、教会だけじゃなくって外の人々と接しなさいよって言ってるようにも私取れるんですよね。外の人々であの人は素晴らしいと言われてる人にも目を留めなさいよと、教会の中で、固まるんじゃないよと言ってるようにも私ちょっとこれ感じましたね。それが 4-8 です。そして 4-9、あなた方が私から学んだこと、まあ、勉強したことね、教えてもらったことね、受けたこと、受けたことって何ですかね、受けたこと。多分権威でしょうね。クリスチャンに与えられた権威、いろんな権威ありますけどね、その受けたこと、そして聞いたことで見たことですね、それを実行しろというふうに言ってます。そうしたら平和の神があなた方と共にいてくださいますよと。で、この9まで、とにかくここをですね、実は3週間前に示されました。先週これ話そうと思ったんですけど、田川さんが一周ずれちゃったんで今日に回っちゃったんですけどね。で、ここをですね、3週間いろいろ何回も読み返しまして、今日また別のことをこう読んでると、あ、これは非常に積極的だなと。喜びなさい、普通喜びなさいっていうのは受け身ですよね。何々があったんだよ、嬉しいという感情ですけど、喜びなさいっていう非常に積極的なポジティブな意味で言ってます。他もそうですね、寛容な心を、あなたたちは寛容な心を持ってるんだから、それを示せというふうに言ってます。で、ここでは、心を、いろんな人のいいところを心に留めようと言ってます。それからパウロが今まで教えたこと、そしてあなた方が与えられた権威、それら、そして聞いたこと見たことを実際に行えと。ですから非常に、なんて言いますか、通常だとですね、受け身になりそうなことを積極的に行えというふうに、 パウロが言っているのが非常に今日感じました。ですから先ほども祈りがかなり出てました、弱い時に、力が示されるとかですね。で、私も先週ですね、同じようなところを示されて祈ったんですけど、その全て弱い時に自由が与えられるって言いますかね、それもやはり受け身ではないんですね。弱くなるっていうのは受け身じゃなくて積極的に弱くなるということが重要だと思います。ポジティブっていうふうにですね、前ありましたね、コリン・アーカードだっけね、ポジティブキングダムじゃないですけどね、やはりこういう受け身的なものになりがちなメッセージが多い、メッセージじゃないですね、その喜びなさいとかそういうのもそうなんですけど、喜びとかそういう受け身に取られがちなものもすべて、積極的にですね、自分が選んでいくということがその週末にあって、今年多分間違いなく混乱しますんでね、もう混乱してますけど、そういう中にあって重要な態度だと思います。
先週オバマの就任演説聞きました？私あれ全部聞きました。で、非常に英語クリアなもんですから、で、まあ、割とね、人々をかきたてる、初めはチェンジとかね、イエスウィーキャンとかね、こう人々をとにかく煽る感じだったんですけど、就任演説になったらですね、いきなりレスポンシビリティということを言い出してね、ニューエラーオブレスポンシビリティ、あなた方に責任があるんだと。だ、初めはね、We can change、 私に任せろというこう引きつける形だったわけで、みんなわーって言ってね、で、前も言ったけど、オバマを見るときの聴衆の目が言ってますね、あれは完全に恋しちゃってるときの目なんですよ。私はワイドショーでタレントたちが結婚報告しますと、あ、これは1年持つ2年持つって予言するんですけど、大抵当たります。目を見ればわかる。目がもう見てないんで、本人をね、頭の中のその理想像を見て恋しちゃってるわけだから、現実生活始めればすぐボロ出るから、まあ1年2年でというわけ。同じような目を持ってみんなオバマを見ていた。そしていざ、大統領になった今度はね、自分に引きつけるんじゃない。レスポンシビリティはあなた方にあるんだと。ね。まあ、私みたいなこと言い出したわけよ。私じゃない、あなただよと。非常にこれはね、彼は大衆をね、こう、コントロールするのが、長けてますね。長けてる。で、まあ、はっきり言ってアメリカ人ってのはナイーブです。頭良くない。ナイーブ。すぐもう振り回される。だってイラク戦争の時でそうじゃない？ブッシュ、ね、あれが911でテロを撲滅とかやったら、あの時支持率90何パーセントでしょ。で、僕はあの時言ったんだよ、ブッシュは前に裁きがあるぞ、明確に言いました。これも言いましたね。最後ブッシュ何しました？あの人は、あの人の業績はたった一つだそうです。何？靴を避けた。あのフットワーク見事ね。あれ2回でしょ。すごかったね、あれは。あれだけ見事。あとはもうどうしようもなくボロボロ。この70年間歴代の大統領の中で最悪と言われてホワイトハウスを去りました。ね。彼だって考えて、イラク戦でですよ。いいですか？911で死んだ人が約3000名です。イラク戦で戦争で死んだ軍隊が4000名です。一般市民が、これ統計によっていろいろなんですが、数十万から100万いると言われてる。その血が彼の上に全部おっかぶすりあります。だから彼これから両親によって裁かれる。みんなそうなの、アメリカ人。わーっと盛り上がると。だ、冷えるとこうでしょ。だからオバマもそう。で、オバマがね、いわゆるこれから世界をね、チェンジして理想的な世界作ると思ったら大間違いです。彼、イラクからは撤退しますが、アフガンには今3万軍隊がいる。6万人に増派するんです。彼は力でねじ伏せます。自由と民主主義、いわゆる アメリカ型のものを、その意味ではネオコンと同じなんですよ。ですから多くの大衆が自分勝手な期待を持てば持つほど、裏切られた時がひっくり返ると怖いです。これ、まあ私たち教師とかね、まあこういうところでこうやってやってますと、いろんな期待かけられるわけよ。ある時はルークさんはね、日本のリバイバルのね、先頭を切って旗を立ててね、やってください。やらないっつうの私は。大いなる期待を持ってくれた人いるんですよ。全部私は裏切りました。だから私の評価、天から地獄へ落ちてるわけ。コロンとひっくり返るのよ。これが人の心です。イエス・キリストがそうでしょ？ホザナ、ホザナってみんなで言った。それで最後、イエス十字架についた。ね、あの時に主のもとに残った弟子たちはいなかった。これが人なんですよ。ですからオバマっていうのはすごくですね、リスクのある仕事を引き受けたし、これからの世界がどういうふうに転ぶかっていうのは、これはね、かなり微妙にコロッコロッと変わる可能性があります。ですからそういう意味で私たちは、祈り、祭司としての祈りを持ってね、主の主権がそこに行使されることを求めないといけない。決してオバマが全世界を平和にしてね、理想的社会作る。嘘です。逆かもしれない。逆かもしれない。むしろ主の皆に対して彼はあえて別のことをするかもしれない。逆らうことをするかもしれない。私たちね、今そういう歴史のですね、こう切り替わる境目にいるんです。ね。で、はっきり言って私の言ってることは当たってるでしょ。この2000年に入ってから私が言ってること全部ほとんど当たってます。僕別に細木家族とは言いませんけど。で、今日のですね、ちょっと、ウォッチマニーのですね、この、目想を見てほしいんですけど、まあ、今日は語ろうと思って、この、手法アウトライン書いて、で、またこれを翻訳したんですけど、これまた同じなんですね、不思議なんですが、第1サムエル 4-3 を持ってね、契約の箱を白から我々の元に運んでくる。そうすれば、主が我々のただ中に来て、敵の手から守ってく、救ってくださるだろうと。まあ、箱に頼ってね、敵から守られたいという、そういう、これ一種の信仰告白に見えなくもないんですが、実は巧妙な偽りであると言ってるわけ。つまりイスラエル人にとって神の箱は契約の箱だった。で、彼らはどんなに自分が主に対して不実であったとしても、とにかく主はその契約を満たすべく敵から自分たちを守ってくださるだろうという幻想を抱いていたんです。これオバマもそうでしょ？オバマに対する幻想を抱いている。でしょ？ブッシュだって初めそうだったでしょ？世界中を平和にする。平和にしました？むしろ彼は憎しみをばらまいたんですよ。そうでしょ？傷ついて多くの人が悲惨な目に遭う。これを全世界に彼はばらまいてしまった。だからサブプラ問題でわけのわからんね、債権。要するに不良債権も世界中にばらまいたんです。これはどこにどれだけばらまかれてるかわかんないわけ。うっかり買ってみたらその中に変なものが混ざってた。同じことをやったんです、彼は。世界中にその憎しみと、それから血と、ね、悲惨、それをばらまいたんですよ。だからもう収集がつかなくなっている。多くの人はブッシュに幻想を抱いた。それと同じようにね、この契約の箱がありさえすれば守られるんだ。ところが民の心は神ご自身から離れていたわけよ。その自分の心がどういう状態であるかということを一切この民は問うことなく、箱さえあれば守られる。これ何？これ。これはご利益宗教です。でしょ？私たちよくやるわけよ。このお守りがあればとか言ってね。年末年始も初詣とか行くでしょ？あそこでなんか買ってくるわけ。こういう浜屋？矢があるよね。浜屋があって、だるまがあってとか、なんかこう、キンキラキンのこういう飾った、うちわみたいなのがあるじゃないですか。ああいうの持ってきて、家内安全で飾っとけば、それで OK。これ何？これ迷信です。ナンセンスです。 主が私たちに期待することは心なんですよ。ところがこの民は敗北、ね、契約の箱があるのに敗北を重ねた。なぜ？神はいわゆる栄光って言います。神の栄光のために私はこれをやりあれをやり、これ嘘なんです。例えば今ね、ある映画がね、頓挫したんですよ、年末に。もう皆さん知ってると思うけどね、資金が足りなくなっちゃって、それで私は前から心配したの、大丈夫かな。でそれなんて言ったの、この映画はね、神のための映画だからね、このことで資金が満たされるかどうかはクリスチャンの一致が問われますとか言ってる。何言ってんの、あなたが勝手に始めたんだよ。神の名を商売のため、金集めのために利用しているんです。そうでしょ、神の栄光のためにこの映画を。嘘です。自分の栄光を求めてる。こういう欺瞞が今、キリスト教会と言われるところに満ち溢れているわけ。そういうものをね、神はほったらかしにして栄光なんてやらないって。昔あったでしょ、親分はイエス様。映画。あれ私も制作の過程からずっと関わったの。だ途中で僕は見切った。ダメだ、これは。だから僕はもう一切タッチしてません。初めは一緒にやったのは発起のね、委員会のなんか集まってさ、やったの、帝国ホテルかなんか集まってさ。私はそれに乗っかってたんで、期待してたんと、あると、あ、ダメだ。これ神の栄光ではない、人の栄光である。私はパッと離れた。あれ、どうなりました？惨めなもんでしょ？あれでね、教会、全教会ね、券が配られてね、引き受けろと。で、ある人が一人50万引き受けちゃったんだから。その券を買い込んじゃって。そういうことやって、これは神の栄光？ No。映画なら映画でちゃんと世の中の人に評価されるものを作るべきなの。神の名を用いて自分の栄光を表そうとする。嘘なんです。こういう欺瞞はすべて暴かれるよって言ってんの。ね。ですから神はご自分の栄光を示すよりね、聖なるご性質の証を優先する。だから民の中に不義とか汚れたものがあるんであれば、民が失敗するままに委ねるんです、神は。敵の手に委ねるんです。ですから私言っときます。この映画も惨めなものになります。親分はイエス様と同じです。同じ運命をたどります。嘘ですから。嘘ですから。神はご自分の栄光じゃなくて、聖、ホーリネスに反することをしない。これによってね、いわゆる私たちがなんかね、隠したままね、端から救い出してくださるだろうという自分勝手な祈り、守られるだろう、この箱さえあれば、もっと言うとこの聖書さえうちに置いとけば大丈夫だろう。ニンニクがあればドラキュラが来ない。これと同じなのよ。迷信です。神が私たちに求めるのは心なんです。ね。で、私たちは、まずそのね、こういうものが あらわにされてしまうべきである。ですから、この日本キリスト教の中で、私は大混乱が起きるということをもうずっと言ってる。宮清めが行われているわけ。どんどん出てきてる。出てきてる。神は決してそれ隠蔽しない。むしろあらわになる。そして、神の栄光っていうのは、ね、徳に宿る。いわゆる方法だとか手段だとか商売成功とかそういうもので表されるんではない。そういう虚しい勝利、ね、これ偽るな。むしろ敗北の方を許されるんですよ。ですから日本キリスト教はこれからまず廃墟になります。またならないと本当の神の働きはあり得ない。こんな神のためにこの映画にお金ください。こんなこと言ってる限りはあり得ません。神の技ではない。なぜそういうことになるか。結局今日のテーマになるんですが、弱さっていうものをね、クリスチャンが知らないからですよ。いろいろな委員会を作る、政策委員会を作る、あるいは財団を作るとかね、いろんなそういうものによって金集めをして、何か企画を動かしてね、旗を立てて、なんとかの議会の決起集会ね、議長声明出してとか、学生運動でしょあれ。学生運動者の委員長の声明で議長決議でもって決起せよ。学生運動なんだよ、あれ。学生運動やりたりない人たちがそれやってんの。くすぶってる。やりたいのよ、また。安田講堂で。火炎瓶投げて。 まだやり足りない人たちがいっぱいいるんです、この業界。そういう人が牧師になってんだよ。そうでしょ、そうでしょ。日本キリスト教団で特にそうです。社会派、私たちはそういうものを一切組みしない。クリスチャンが真の意味で弱さを知るということ、これを経なければ誠の意味の神の技はなされないね。で、前回の中尾さんが祈られました、神の方法っていうのは人の方法とね、逆説なんです。価値観は逆説なんです。例えばマタイ5章、有名な、章ですね。これ結構嫌う人もいるんです。あまりにも、レベルが高すぎて自分では無理だ。ね。だからこれ嫌だ。だからいいんじゃない？主は私たちにできないことを要求してるんですよ。ある人が言った、クリスチャン生活っていうのは難しい生活ではないんです。できない生活なんです。それをやろうとするから、いろいろと塗り固めてね、おしろいつけてさ、笑うとピリピリとひびが入るようなさ、おしろいつけちゃうわ。私たちは、まず、できないということを知るべきなの。このマタイの五章を見るときに、ね、神は何と言ったか、主は三節。これ、心ってありますが、原文では霊です。霊の貧しい人は幸いだ。霊が空っぽな人は幸いだ。天の御国はその人のもの。なぜ？霊の中に御霊が神の命を、種をまいてくれるからでしょ。悲しむ者は幸いだ。慰めを受ける。柔和な者は幸いだ。地を相続する。義に植え替えている者は幸い。満ち足りる。憐れみ深い人は幸い。心の清い。まあ、これは単一。心が唯一、ね、一つであるということです。その人は神を見る。平和を作る者は、うんぬん。悲しいものが幸いだ。貧しいものが幸いだ。これが神の価値観です。私たちが究極まで自分が弱いということを知れば幸いなんです。多くの悩んでる人、本当僕悩む人って嫌いな。病気の人。あの人たちはね、自分を主張するだけ。私はこんなに苦しい。私はこれだけ努力してる。私は。それが病気なんだよ。できないことやろうとしてるから病気になるんだって。髪の毛引っ張って空飛べます？主の名によって飛べ。まだ信仰が足りない。アホかいな。それであの人、あ、何バカなことやってんのって言ってごらんなさい。すっごい剣幕で怒りますよ。私はこれだけやってんだ。クリスチャン生活うん十年これだけやってんだ。お前若そう、何言ってるとか言われますよ。ご苦労様。私たちはできないことはできない。やります？髪の毛引っ張ってやらんでしょ。私たちはできないことを知るのは幸いだ。自分が貧しいってことを知るのは幸いなん。自分が弱いってことを知るのは幸いなん。自分が無力であるということを知るのは幸いなんだ。ハレルヤ。人というのは力、まあ、ある意味で、アメリカの大統領っていうのは、地球で、ナンバーワンでしょ？核のボタン持ってんだから。俺の言うこと聞かねえのは核でぶっ殺すぞと。まあ、アメリカ大統領はそれやりませんけどね。北のなんとかさんはやりますよ。俺は地球をぶっ壊すって言ってるんですから、あの人は。地球をぶっ壊す。病気ですね。KCIA、アメリカ、韓国の情報機関によると彼は妄想性人格障害という、そう、診断を受けてます。妄想性人格障害です、あれは。パラノイドと言います。人はそういう権力、あるいは能力、何かができるようになりたい、何かを達成したい、何か自分のものを築きたい、これを切に求めてるわけ。しかし、神はその逆を求めてる。私たちが無力である。究極的な弱さっていうのは何？死です。死です。この死というものっていうのは別に私意識なくなるわけじゃないんですよ。これ勘違いする人がいますね。十字架の死、私死のうとしても死ねないんです。当たり前ですよ。死っていう意味が全然理解されてない。だから頑張るの。死のうと思ってまた頑張るわけ。なんかそういう人多いね。この日本キリスト教、いわゆるね、これ精神病理的に言うと脅迫傾向と言います。要するに潔癖症で、 完全壁で、その代わり不安なのね。これができたら人が受け入れられ、これができないと拒否されちゃう。だからこれをやらないと神が認めてくれない。これをやれれば神が認めてくれるって、基準どこにあります？自分の何かに基準を置いてる。だからアップダウンするわけ。こういう人がね、この業界ものすごく多いです。この日本はいわゆる脅迫神経症の世界なんですよ。だから日本です。綺麗でしょ？あの香港とか台湾行ってもごらんなさい。汚いですから、街の中なんて綺麗なんです。ゴミ一つ落ちない、ね、こういうのは日本人の潔癖さなんですよ。美徳でもあるんですが、これが自分自身をがんじがらめにする。これ全部自分で何かやろうとして受け入れられたいわけ。わかります？だから病気になってくんです。病気の人がこの業界あまりにも多い。本当に多い。なぜ？できると思ってるから。だから勝手に自分で病気作ってんのよ、自作自演。私たちはできないんです。このできないということを知るとき、ね、神が私の力、第一コリント1の30、第一コリント1の30にこうありますね。いいですか。私たちね、あなた方は神によってで、あるいはキリストイエスによって神の子です。神によってキリストイエスのうちにあるのです。まあ別訳ではキリストイエスによって神の子であると書いてあるんですが、今中尾さんが言われたように、私たちはキリストのうちにあって全ての経験を得るんです。自分の中で得ようと思ったって無理だよ。キリストイエスのうちにある。そうするとね、またこう言いたい人がいるのね。どうしたらキリストのうちに入れるんですかって。どうしたらキリストのうちに入れるんですか。なんて書いてあります？神によってです。私自分でできるわけないんですよ。もう私たちは置かれた事実です。でも感じないね。感じるか感じないかじゃない。書いてある。そしてキリストは、いい、キリストご自身が私たちにとっての神の知恵。皆さん、自分が知恵ない、あのね、あると思う人は災いです。自分の知恵なんていうものはろくでもないですよ。だいたいあのいろんな策士ね、策を弄して策士は自分の策に溺れてくん、そうでしょ。いろんなややこしいものをやっていくうちに潰れる。今回の経済がそうでしょ。皆さん、確率微分方程式って知ってします？これ日本人の伊藤清っていう人が発明したんですよ。それがあのデリバティブの根拠になってんの。そしていわゆるあのブラックショールズ方程式っていうのがある。そのブラックショールズ方程式によれば絶対損しないんですよ。なのに今の世界見てごらんなさい。作詞作詞に溺れた結果なんです。わかります？経済ってのは数学じゃないですから、心理です、心です。心だから人々の心がクラッシュすればそれです、経済は終わりになるわけ。そういうのをどっかやっちゃって数式だけこねくり回す。ノーベル賞ですよ、ノーベル賞です。ブラックショールズ、特にブラックアブショールズかな。そして前に LTCM っていうあの投資会社があった。これね、ノーベル賞学者2人いたんだよ。なんと、2001年ぐらいかな、潰れました。ノーベル賞学者いたんだ、潰れました。これが人間の浅知恵です。私たちの知恵はキリストです。キリストがね、キリストが私たちにとって神の知恵となり、また皆さん、自分で義が欲しいですか。私は正しい、神によって正しいとされたい、私は神の前で義とされたい。私たちは自分の義ではなくて、キリストご自身が義。これに対してサタン異議唱えます？キリストに対してサタンが異を唱えます？できない。私たちの持っている義はキリストです。このキリストは永遠です。清め、聖、清くなりたい、清くなりたい、ホーリネスの群れね。あの問題を起こす牧師ってホーリネスにいっぱいあるでしょ。本当ですよ。 ボロボロホーリネスは、あの松沢牧師から始まってね、ボロボロ病気なんだもん、ホーリネス牧師が。そしたら聞いてる人じゃ 病気になるよ、当たり前やん。なんで私ホーリネス、ホーリネス清くなりたい、なれないっつの。無理無理だっていうことを知った人は幸い。なぜ？キリストが聖なんです。私たちの聖じゃない、キリストが聖なんです。あがない、ご自身をの血をによって私たちをあがなわれた。あがないっていうのはもうちょっと言いますと交換です。私たちね、すぐね、こういうのね、なんか自分に足りないところがあるでしょ、弱さがあるでしょ、あ、これ強くしなきゃとか、ここをもっと改善しなきゃとかね、愛が足りない、もっと愛を増やさなきゃ。嘘です。これやるから日本キリスト教病気になってるの。愛なんてあるわけないじゃん。なんか人に構ってられますかって。あたし、あたし、あたしってのが人なんですよ、もともと。ね？愛っていうのは、じゃあどうすんの？あるいは、あの、御霊の実、愛、平安、喜び、柔和、自制、親切、寛容、慈愛。ね？そういったの、なんなの？あの実っていうのは単数形ですよ。だから9つあるのよ、要素が。愛、平安、愛、乳和、喜び。これ数えてください。9つある。だけど、み、複数形じゃないのよ。日本語ではわかんないけど。このみっていうのの中に9つのそういう面があるわけ。このみっていうのから全てが出るわけよ。このみっていうのは何なの？キリストなんですよ。ですから、キリストを得たということは私たちは神の知恵を得た、義を得た、聖を得た、贖いを得た。あがないっていうのは買い取ることでしょ？買い取ることっていうのは私が何かを払って向こうから何かをもらうことでしょ？私たちは自分の古いものを終わらせて、ね、十字架でもう債務を払っちゃった。払ってくださった。そして新しい命を得たんですよ。交換されたんです。改善じゃないのよ。改善しようとするから頑張るわけ。いろんなセミナーのテキストを持ってきてチェックしてね、あ、私これ足りない、これ足りない。今弟子訓練っていうのがもう壊滅状態です。あのリーダーがとんでもないことやっちゃったから、本当にね、もう弟子訓練ならやるなっつってんの。ナンセンスです。私たち訓練してどうなんのよ。私たちは交換してもらったんです。キリストの何かっていうのは足りない？No。 キリストは 100% なんだ。ただ私たちにおいてどのくらい現れるかどうかというところはいろいろ差があるだけなんです。で、キリストはね、第2コリント13の4見てほしいんですが、これよーく読むとすごいことなんですよ。第1コリントのですね、13章4節。こう書いてあります。いい4節ね。確かに弱さのゆえに、十字架につけられた。誰のこと言ってます？キリストです。皆さんね、キリストって神ですよ。ハロー。神ですよ。大能の神ですよ。だから前回も言ったけど、悪魔が石をパンに変えようっていうのは誘惑になった。なぜ？彼にはできたからです。私にはできないから誘惑にならない。彼は石をパンにすることできるんですよ。大能の神です。その神が人の中に閉じ込められて、それなんて書いてあります？弱さのゆえに十字架につけられたと書いてある。キリストは弱かったんです。なのに日本キリスト教の牧師たちは何求めます？力を求めます。何かができるようになりたい。自分が手を挙げたら人々がバタバタ倒れ、ね、がんが癒され、お金が降ってきて、金歯、金粉が生えて、金粉が回ってくると。これ何これ？キリストの道と全く逆なんですよ。オバマの就任演説見てわかると思う。200万人集まりましたね。200万人ですよ。で、あそこで彼らがこうメッセージやってるでしょ？かっこいいですよね。あれとさ、ベニヒンあたりの政界とそっくりじゃん。でしょ？あれがアメリカなんですよ。わかる？ ああいわゆるメガチャージとかああいうところ、ああいうところでわーっと人が集まってわーっとやるとなんかみんなその気になるんだけれど、ああいうのっていうのはキリストの栄光？前から言ってます。キリストはああいう街道に来てあれだけの人が集まってるところでね、大我が栄光だって喜ぶ？違う。キリストは人々から侮られ、侮辱され、屈辱を受け、痛みを受け、傷を受け、唾を吐きかけられ、拒絶された。これがキリストの栄光です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられた。キリスト自身弱かったの。人として。彼は神なんだけれど、人の中に閉じ込められた。その人の弱さを負ったんです。だから究極まで弱くされて十字架につけられた。で、十字架って皆さんよくあのカトリックの影響あるからわかるけど、こう腰巻きやってますよね。ないんですよ。ないんですよ。全部剥ぎ取られてるんです。もう、恥辱の極地ですよ。この弱さの中を、に彼は入っていったんです。なぜ？御父に対する従順のゆえに。そして、神の力のゆえに生きている。誰によってキリストは生きていたわけ？神です。父なる神です。彼はそれ自体力あったんです。だってロゴスですから。しかしそのロゴスたるものを使わなかった。だからサタンとに誘惑受けた時も人の子はって言われて人として答えていたわけ。もしあれが神の子として答えちゃったら私たちにとって救い主足り得ます？ない。だって神の子になっちゃう。私たちは人なんだから。彼はあくまで人の子として究極的な弱さに入っていった。そして人の子としてね、サタンに対峙したんですよ。何によって勝利した？御言葉によって勝利した。神の力によって生きている。この経験がクリスチャンにないわけ。多くの今の日本キリスト教では、確かに自分の強さのゆえに十字架を避け、神の力のゆえに死んでいるんですよ。死なされているんです。これが宗教であるキリスト教です。上に行きたい、力を得たい、影響力を発揮したい、こういうものは全部真逆、神の価値観と逆です。私たちもキリストにあって、ね、キリストにあって、あるいはキリストと共に弱いものですが、ね、キリストが弱かったんだから、私たちが強い？多くの人はキリストより強いんです。家の中で奥さんが旦那より強いの、ほとんど。日本の家庭では。じゃない？キリストは花婿でしょ？私たちは花嫁でしょ？どっちが強いの？キリストが強い。だけどそのキリスト自体が弱くされちゃったんでしょ？死の中に閉じ込められたんでしょ？ならキリストより私たちは増して死ですよ。弱いんです。キリストと共に弱いものだ。えめ、この弱いということを真に知ったらこれは喜びです。ハレルヤ。なぜ？あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きている。えーね、誰の力で生きてるわけ？神の力です。そうです。神の力です。私たちを生かす力は何の力？魂の力。魂の力で難行苦行頑張る？ No。 この魂の力が究極的に無力になってしまう。この時私たちある意味でね、自分にあってはですね、抜け殻みたいになっちゃうんですよ。なんかね、力が出ない。主よ、これからどうやって生きるんでしょうか。主よ、もうあの当時は若い頃は燃えてましたね。私も東大に入りたくて入りたくて、よし、それで東大入ったら博士号が欲しくて欲しくてね、これを得るぞと燃えたんですよ。なんかね、だんだんクリスチャンになっていくうちに燃えなくなっちゃうのね。そういうものに燃えなくなっちゃう。ある時はね、男ってやっぱしね、お金欲しいわけよ。で、私ね、20代の時の目標はね、年収1000万だったわけ。 まあ、それはもう、30ぐらいで達成しちゃったんですけど、とにかく年収1000万を確保するぞと。ね。これが男の証だとか言ってさ、頑張って頑張ってやったわけ。だからね、だんだんね、その得て、ね、得てくほどにもうね、力抜けちゃうわけ。はっきり言ってさ、お金なんてさ、あればあるほど苦労しますからね。だいたいね、1900万ぐらい稼いだことあるんですけど、その時ね、税金でみんな持ってかれちゃうんだよ。本当にさ、日本は生かさず殺さずですから。百姓行政、百姓政策ですから。だからね、そんな稼いじゃダメだなと僕分かったの。無意味だ。税金のために稼いでどうすんの？それ何百万も持ってかれちゃってね。400万、500万持ってかれちゃうんだもん。ナンセンスです。ね。でそうするとね、こう、一番いいところを探すんです。まあ、それは別の話なんですから、別の機会に言いますけども。そうやってね、得てくとね、物が力抜けちゃうんですよ。わかります？ああ、主よ、どうやって生きたらいいんでしょうか？その時、私によって生きようと。それまではね、僕ら自分たちの力で生きるわけ。また生きなきゃ困るからね。だから子供育てるときには、初めから恵みなんて言ったって無意味ですよ。彼らには目標を与えなきゃ。ね、いい大学に入れと。で、今うちの息子はね、一応大学はまあまあいいとこ入っちゃったんで、今度はね、インパラっていう車が欲しいってわけよ。アメ車。それでね、今ね、一生懸命バイトに頑張ってるわけ。よし、やれと。そうやってね、やらせなきゃダメですよ。魂の力を用いさせてね、そうやって勉強もさせて、世の中の地位もええ、お金もええ、ポジションもええ、いろんな技術、能力、全部それは揃えてやんなきゃダメです。我々この世で生きてるんですから。いい条件を確保してやんなきゃいけない。だけど、それが尽きるんです、ある時。その時こそ、誠に主と出会うチャンスなんです。我々ね、野心持っちゃいけない。持っていいです。ただ、教会の中でやるなと。世でやれと。金稼ぐの結構、教会でやるなと、献金で食うなと、医療でやれと。ね。私、去年なんか何だか知らないけどね、給料が100万円増えちゃったんだよ。このご時世になんでですか？だからあんまり増えてほしくない。で、税金大変ですから。今年住民税来ますからね。これが大変なの。だからあんまり稼がない。ね。私たちは、そういう条件もちろんいいんだけど、医療でやればいいわけ。世でやって、そのエネルギー、魂のエネルギー使っちゃえば、私たちは、ある意味でね、生き方分かんなくなっちゃうの。その時、キリストの力が働きます。あ、なんか内側にね、あれ？何なんだこの生きてる。なんかこう充実感があってね、さっき祝って姉妹おっしゃったけどね、確固たるなんかこういうのがある。そこからね、ふつふつふつふつふつと何かが流れてくる。だから別に何にもしてないんだけれど、嬉しいわけよ。生きてること自体がもう、嬉しいわけ。さっき、仕事にあって喜ぶってあったけどね。お金にあって喜んだら、これはもう、アップダウン。ただ、嬉しい。何かがこう、内側に生きている。この喜びというのに出会うためには、魂の力が尽きてしまうことです。だから野心でね、燃えたことのない人はもっと燃えろって、世の中で稼いだことない人は稼げって、世の中で名前を上げたい人は上げろって、世の中で成功したい人はやれって、世の中で。この時私たちは誠に満たされる経験を得るんです。エネルギーが尽きてしまう。この時、このキリストね、弱さのゆえに死に閉じ込められた。これを自分で彼は蘇った。彼、俺は死なねえぞってこう、自分で岩の穴から這い出してきました。これかなり不気味ですよ、俺は。ゾンビの世界です。キリストは何によって蘇らされたの？御霊です。ローマに書いてありますよね、8-11。ローマ8-11で、もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら。まあ、ここはね、翻訳によってね、いろいろなんですけども、死者の中から蘇らせた方の御霊、関係代名詞が御霊にかかってるんですね。ですから御霊がイエスを蘇らせたと読めるんです。 この新改訳ではなんか蘇らせた方、なんか父の御霊みたいに読めるんですけれど、御霊がキリストを蘇らせた。キリストは本当に死んだんです。言ってることわかります？キリストはね、岩の中に閉じ込められた時に意識が半分あったんじゃないのよ。意識が半分残っていて、いずれ私は蘇ると信じます、信じます、信じますってやってたの。ある人たちは仮死状態だって言う。キリストは本当に死んだんです。死んだ人が何かできますか？できない。彼は完全に蘇らせてくださるということを信じていたのよ。その十字架にかかる前に。だからその死の中に自ら入ったんです。ですからルカここに引いておきましたけど、23-46では、父よ我が霊をあなたの御手に委ねますって言ったの。彼は死んだんです。死んだ人には何もできないの。ただ、その死体を、本当に死体なんですよ。その死体に命をもう一度与えて蘇らせたのは、御霊なんです。イエスはね、マリアのお腹の中に宿りましたよね。赤ちゃんとして生まれた。赤ちゃんって何かできます？生まれた時。何もできない。そして、世っていうのは、サタンの今、ね、手の元に置かれてますから、イエスに対しては反逆的でしょ？ですから、現に、サタンはヘロデを用いて、ヘロデもパラノイドですね。ユダヤの王が生まれたっつんで、これは俺がやられるっていうからそれ殺せっつって2歳以下の子供を殺したわけよ。パラノイドです。粛清を行ったわけ。ね。そのパラノイド、敵意が満ち満ちているところに、あえて赤ちゃんとして来たんですよ。皆さん、例えばね、今アフガニスタンってすごいことになってるそうです。今日午前中テレビでやってた。もう殺人だとか自爆だとかいろんなものがあって、おちおちしてられない。そういうところに自分の子供をそこへ産ませますか？自分の子供、あるいはまあ孫でもいいでしょう。産ませます？そういうところに。やらないですよ。だけど神はあえて敵憎に満ちたところに赤ん坊として届けたんです。その赤ん坊は何もできなかったんです。そしてそのヘロデの粛清を免れたのは何によって免れました？神の主権によってエジプトへ逃げろ。神の摂理による廃材による守りがそこにあったから、あの幼子の命は守られたんでしょ？同じ。主は赤ちゃんとして何にもできなかった。守ったのは誰？神です。主は完全に死なれた。自分で蘇ることができないんです。死人なんだから。誰が蘇らせた？御霊です。主は全部、この父と御霊の働きに自分を、全存在を全部委ねていたわけよ。完全なる信頼の中で。これがキリストが無力になるということです。私たちはね、苦しむ人たちとかね、しばしばこういう人はいるのね。私はね、信じて信じてね、徹夜祈祷やって頑張って断食祈祷やったのに叶わない、祈りが叶わない、神は裏切るとかね、神は、私の祈り聞いてくれない。違うよ。あなたが生きてるからです。あなたが生きてるから主が手を出せないんですよ。わかります？私たちが何もできないところに主の手が働くんです。これは本当です。私も自分の人生自分でね、いろんな設計します。ね。で、まあ、60になったら退職金ね、2000万か3000万もらって、で、年金は35万ぐらいもらえるように人生設計してたわけよ。ある時、スポーンと外されたわけですね。何もできなくなったわけ。そこに何が働いた？主の御手が働いてるんですよ。私たちは自分の道を自分で設計して、こうあればいいとかね。いろんなそういうことをやりますが、ある時それを一切コントロールできないところに私たちは追い込まれます。もう本当にお手上げ状態。で、その時に聞こえてきた言葉は何か。ね。イザヤの神は、イザヤじゃなくてごめん、あれあれ、エリアの神はどこにいるか。ずっと。エリアの神は エリアの神ってどういう神？ケリテ川の下でカラスによってエリアを養いましたよね。その神はどこにいるか。神の御手が働いた。私に何もできない時に神の手が働くんですよ。その後もいろいろあります。自分でこうなればいい、トラそれやってったらもうね、もうどうしようもないところにはまるはずだったの。自分はそれでいいと思っていた。ところが神の方があらかじめ手を回してくれて、私が地に落ちないように手があったんです。私祈り求めたの、全然祈ってもないのに手が入ってくる。それで私は落ちないんです。わお、なんだこれは。よくね、祈れ祈れ祈れって、頑張れ頑張れって、頑張らないって。私たちに何もできなくなった時、神の手が介入します。これ本当に不思議だけど事実です。私たちの思いは、まあ、地面ですね。神の思いは天の思いでしょ。このギャップがあるわけだから、我々その時は分かんないのね。なんでこういう状況になるんですか。さっきのようなウォッチマニみたいにね、そういうのがボロが出ちゃうとか、いろんなことがある。そういう時になんでこんなことが自分に起きるんですか、私たちは思います。しかしそれは何もできなくなることは神の憐れみに入る入り口なんですよ。神が真実に入ってくれるんだ。ヘブルの 4-15、ここにも書いてあります。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではない。罪は犯されなかったが、すべての点で、はい、すべての点で。皆さん今自分が試みに合ってる、あるいは誘惑に合ってると感じる領域があります？自分の弱さを覚える領域があります？ここがまだ足りない、ここがこうなればいいと、まあ自分勝手に思い込んでるだけなんですが、あのことが足りない、このことが足りない、これがこうなってほしい、あれがこうなってほしい、いろいろ思ってることあります？それを主は同じように、すべての点で私たちと同じように試みに遭われた。同じ憐れみ、あの試み経験してるということです。だから私たち訴えて分かって分かってって言わなくていいんだよ。キリストはその人間性に閉じ込められることによって、その人間性の弱さを究極まで知っているの。知るっていうのも経験的にですよ。だから今皆さんがね、あれが足りない、これが足りない、これで試みられる、これが今不自由だっていろいろ感じてる。それはもうキリストが経験済み。やべ。キリストが経験してくれた。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折に、あるいは時期を得た。助けを受けるために。時期を得た。ですから皆さんが弱さを覚える。皆さんが欠乏を覚える。皆さんが何か足りなさを覚える。その折ですよ。その時期に、ふさわしい助けを受けるために、ビクビクと、おどおどと、こそこそと、恵みの御座に近づこうではないか。ハロー、ハロー。なんて書いてある？大胆にです。弱さを覚えるとき、自分でそれ改善しようとか、それを何とかしようとか、まだ修行が足りないとか、デボーションが足りないとか、弟子訓練が足りないとか、ね、御言葉の暗記が足りないとか、祈りが足りないとか、徹夜が足りないとか、断食が足りないとか、違う。むしろその時こそ、時期を得た助けを受けるために、はばかることなく大胆に、恵みの御座にタッチしようではないか。この時、キリストが皆さんの、正義、あがない、知恵になるんですから。ハロー。私たちができないところに主の手は届いているんです。アメン。 これ不思議なことですよ。本当に不思議です。である時ね、私ね思ったんですよ。まあ、前から言ってますね、私は大ボラ吹いてますと、ね、ここで大ボラ吹いてると主よ、私みたいなものがこの大ボラ吹いていていいんでしょうか。私は何て言うと、あなたがどうであれそんなことはどうでもよろしいと、私の真実を明かしせよ。これは私に語られた言葉です。私自身見たらね、こういう単なる普通のおっさんです。結構若いつもりではいますけど、ありがとう Thank you 私の真実を明かしせよ。そのためにいろいろなことがね与えられてるわけよ、僕に。だからこれ嘘だったら言えないもんね。だから大ボラ吹いてんだけれど、でもキリストは真実だということは本当なんですよ。これは自分の経験を通しても確実に言えることです。はっきりと私頑張って得たものっていうのはほとんどないですもん。全部与えられてんのよ。ね、もちろん若い頃はそら頑張りましたよ。一生懸命勉強もしましたし。ね。だけど、この人生こうやってずっとこう見たときに、要所要所にちゃんと備えがあったということです。要所要所に主の手が、ね、差し入れられていたの。備えがあったの。準備があったんです。だから今こう得ているわけよ。パウロ言ってますよね。私は今こうあるのは全部キリストのゆえであると。私たちが得たもので、神から得てないものは何一つないんです。すべては神の備えが全部私たちのために用意されている。それは何のため？自分が豊かになって、自分がなんかハッピーになって人生の成功者になるため。ここに前も言ったけど、こんな本ね、こんな本、神が示される成功の意味、こんなの読むなって、あのパワーフォーリビングアーサーデモス財団、ナンセンスです。私たちが成功し、私たちが豊かになり、私たちがハッピーになるため、違う、神の真実を明かしするためです。皆さんの毎日の生活、人生において何が明かしされるわけ？皆さんの知恵、皆さんの性、皆さんの義、皆さんの何か？ No! 神の知恵、神の性、神の義、神のあがない、神の真実なんですよ。そのために皆さんの人生は全部備えられている。えめ、何のため？その神を明かしするためなんです。だからそのためには神は最善のものを私たちに用意されているわけよ。だからその喜びを持って明かしせよと言ってるわけ、皆さん。ハレルヤ。ハレルヤ。私たちが自分のために求めればね、はっきり言います。失望します。叶えられません。さっきのイスラエル人と同じ。叶わない。叶わない。ますます失望の人生です。しかし、心の置き所、動機をそのことに置くのであれば、これは次から次へと良いものを惜しむことはない。本当ですよ。降ってきます。降ってくるんです。与えられる。あらゆるものが備えられる。あらゆるものが人間関係。ね。仕事。あれ、経済的問題。いいですか？世の中を生きていく。我々、思い忘れに満ちてますよ。この世の中見れば。ますます。今年はもう 5% か 10% のマイナス成長です。これから数十万という人が路傍に迷います。日本は下手するとスラム街ができます。そういう状況の中で神は私たちを富ませるんです。あえて。なぜ？ご自身の真実を明かしし、ご自身の富を明かしするために、私たちをそのために召しているわけ。そして世の国と、あるいは世の価値観と、神の国と、神の価値観が真逆であると。これを私たちに明かしさせたいんですよ。皆さん得たい？ならば、捧げることです。明け渡すことです。手放すことです。そうすれば、押し入れ、ゆすり入れって書いてあるわけ。本当にそうなの。もういらないっていうのにくれるんだから。 押し入れ、ゆすり入れ、良きものを惜しまない。私たちの神は惜しみなく与える神なの。だから私たちはね、よく十一献金って言うけど、額の問題じゃないのよ。私たちが惜しみなく、例えば十一献金、いや、俺は15献金やると 50% 献金すると。惜しみつつ。ちょっともったいないけど、まあ、名前もこう出るしね、あの、収報にいくらいくらとか言って。あとなんかグラフがこう出るのもあるんですよ。ここ一切誰がいくらやってるか全く知りません。主だけがご存知なんです。私はそうやって惜しみつつやったって無意味ですよ。神が欲しいのは何が欲しいわけ？私たちの心です。その捧げることにおいて与えることにおいて心がそこに乗っかってる。そしたらそのわずかな額は大いに祝福されます。いいですか皆さん。私たちが持ってるものをですね、その証のために、まくということは、これは大いなる栄光です。そこに心が乗ってれば、それだけでも満たされるんだから。自分が、例えばよ、具体的に何十万持ってたとする。それを明け渡す。捧げる。これによって神の証があれば、そこに心が乗っかっていれば、それで満たされてしまうわけ。帰ってくる、帰ってこない、関係ないんだよ。神が私たちに要求しているのは、心です。その心が乗ったものに対しては、神は大いに祝福します。祝福します。その祝福を得たら、それだけで満足するんです。ヘブル7の28。このように弱くされたキリストは究極的に何を私たちにくださいました？キリストがくださった最も尊いものは命です。ご自分の。ご自分を私たちにくださるほどに私たちに心を置いたんですよ、皆さん。そしてそのお方が今、ね、ヘブル7-28にこう書いてある。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てる。いわゆるレビ系の大祭司です。だけど律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てる。この御子は7章によると何でしたっけ？メルキゼデク系の大祭司です。その大祭司が私たちの全部を取りなしておられる。皆さんの過去も未来も全部を見通した上でその時々の備えを全部用意してくださっている。その真実を証しするために私たちに良きものを惜しむことはないんです。この心が乗っていれば、私たちは誠の意味で豊かなものになります。額を言ってんじゃないですよ。これから私たちが年収5000万になるとかそういうこと言ってんじゃないんだよ。ああいうアーサー・デモスが言ってること言ってんじゃないんです。私たちの年収が例えば100万だったと、200万だ、300万であっても、それが神との関係の中で備えられ与えられたものであれば、それだけでも嬉しい。尊いんです。喜ぶんです。満たされるんです。これが誠の豊かさですよ。えめ？私たちは弱さを誇るものです。何もできないというところにとどまる。誠にそうなったとき、神の御手が働きます。神の力が働きます。祈りましょう。Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Yes, よ。あなたは神であったにもかかわらず。敵意に満ち、憎悪に満ち、殺意に満ちたこの地上に、無防備な、無力な、何も成し得ない赤子として誕生してくださったことを感謝いたします。 ヘロデの憎悪によって恐れによって2歳以下の子供が粛清された時、その赤子なるイエスが何を成し得たでありましょう。何も成し得ませんでした。しかし滞納の神の右の手が働き、その廃材摂理のもとでエジプトへと彼らは逃れ、その殺戮から免れたのであります。なぜなら彼に託された神の御心が成就していなかったからであります。そしてイエスは30年人として、普通の人として人間生活を経られ、私たちと全く同じ、全く同じ弱さを経られたことを感謝いたします。私たちと全く同じ血肉を切られ、その中に閉じ込められ、その弱さ、痛み、悲しみ、すべてを経験的に知られたお方であることを感謝いたします。そして父に対する忠実さのゆえに、その弱さによって、弱さによって十字架につけられ、その霊を御父に委ね、その亡骸を弟子たちに委ねました。死んだ者に何ができましょう。彼は自らよみがえったのではなく、御霊によってよみがえると、完全に父の御心ご計画に委ねきっていたことを感謝いたします。私たちも同じであります。私たちは力を求め、能力を求め、あれが足りない、これが足りない、まだ自分にはこれが不足している、自分を改善しよう、自分を改めよう、いろいろなもがきをいたします。しかし全てそれらのものは失望に終わることでありましょう。神はまず私たちの真実を暴かれます。私たちの真実とは、私たちには何もできないということであります。しかし自分に無力が全うするとき、死が全うするとき、神の力が働きます。内側に何かが生きている。おお、喜びのルーツ、あらゆる満足、平安、喜び、これのルーツが私のうちにあったという、内なるキリストを発見することでありましょう。このときどうして外に何かを求めましょうか。この方こそ、すべて私たちのすべてであることを知った者は幸いである。自分が無力であり、自分が弱き者であり、貧しい者であり、悲しむ者であり、失望している者であり、足りない者である、知った者は幸いである。イエス・キリストご自身が私たちにとって神の知恵、正義、贖いとなられたことを感謝いたします。私たちの不足は私たちの何かによって埋めるのではなく、キリストをそこに置く、植え込むためのチャンスであります。弱さを覚えるとき、それは神の憐れみを受けるためのチャンスであります。私たちは足りなさを覚えます。私たちは不足を覚えます。しかしその時、主をあなたに申し上げます。あなたも同じ経験をされました。この弱さ、欠乏感、これを知っておられます。この誘惑、知っておられます。しかしあなたは死によってそれを終わらせ、新しい命によって全てを得たものとして私の中に今いてくださることを感謝します。あらゆる時にはばかることなく、時機を得た助けを受けるために、折に触れた助けを受けるために、
弱さを覚えるとき、不足を覚えるとき、欠乏を覚えるとき、自分の欠点を覚えるとき、足りなさを覚えるとき、そのときはばかることなく大胆に恵みの御座に近づこうではないか。この招きを感謝いたします。私たちのすべての弱さを知られているお方が大祭司としてすでに立っていてくださることを思い、その方が取りなしていてくださることを思い、私は一切もがきません。ただ無力の中で十字架上で主が言われたように、御父よ、我が霊をあなたの御手に委ねます。今の自分の欠乏、今の自分の問題、今の自分の課題、すべて委ねますと、明け渡しますと、私たちに言えることはこれのみであります。この時恵みの御座からあらゆる良きものが私のうちに流れ込んでくることでありましょう。内側に生きているキリストを見出す時であります。キリストこそ愛、喜び、柔和、平安、慈愛、慈性、親切、寛容、これらの御霊の御であります。どうぞしよう、私たちが心を謝ることがありませんように。自分の繁栄とか見かけの必要が満たされることとか、自分が何か聖化され最もらしいクリスチャンになることとか、そういったものを求めることがないように。私たちはあなたの証人であります。キリストが何をなされ、どういうお方であり、またキリストは何をなしてくださるのか、キリストがどれほどに真実なお方か、この御言葉がどれほどに確固たるものか、それを証しせよと。自分を見て足りないと言うべからず、あなたはもともと足りない。自分を見て汚れているとか、自分を見てこうこうと言うなと。それはもう知っていると。ただ私を証しせよと。我が真実を明かしせよ。私はあなたの主であり、あなたの人生を導き、あなたのすべてを備え、あなたのすべてとなり、自分自身をあなたに与えた主である。その主の良き御旨、良き御心、良き御業を明かしせよと。ハレルヤ。そして私たちが得たいと思うのであれば、捧げよう、与えよう、手放すように、心を備えることができますように、心を置くことができますように、惜しみなく心を乗せることができますように。その時あなたがそれを大いに祝福してくださることを感謝いたします。弟子の手にあった2匹の上と5つのパンを無限大に増やしてくださる主であることを感謝いたします。このようにして人々にこのあなたの豊かさを分かち合うものとなることができることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたのもの、あなたは私のものであります。あなた方が私のうちに住み、私の言葉があなた方のうちに住むのであれば、何でも願うものを求めるがよい。それは与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ちる。それは御父の栄光である。 Ask 求めよ、 Ask 求めよ、与えられるであろう。私に関われ、 私に関わってこいと、私に関われと主が召しておられる声を聞くように、はばかることなく大胆に近づくように、主の衣の房に触れるようにと、主を招きを感謝いたします。あなたの真実を感謝いたします。
前にすべての思い煩い、すべて不安なこと、心配なこと、ネガティブなもの全部下ろします。そして私たちはあなたの働きに委ね、復活の命を新たに吹き込んでくださることを期待いたします。今週1週間、この命によって喜びを持って、ハレルヤ、大胆に生きることができますように。エイメン。